今日は使徒の働き第27章27節から44節です。このところでは一人の人による救いが語られています。27節見ると14日目の夜になり私たちはアドリア海を漂っていたとあるわけです。船が難破し、そしてもう思うように進んでいくことはできない、14日目もう2週間が過ぎようというようなそういう中にあったわけです。スーフたちは陸地に近づいているのではないかというふうに感じ取り、この水の深さを測ると28節に20オルギアというふうに出てきているわけです。大まかに言うならば約40メートル、そして少し進んでもう一度測ると15オルギア、だいたい30メートルと少しずつ浅くなっていく。ところがこのことは29節に暗礁に乗り上げるのではないかと水夫たちは心配し、この怒りを下ろしてそこにとどまるということをしたわけです。しかもその水夫たちはなんとこの小舟を海に下ろして自分たちだけで難を逃れようとした。まさにそれは人間の本能的というか自分が助かればという思いがあってこのような行動をしたわけですけれども、しかしパウロは31節を見ると百人隊長に、あの人たちがとどまっていなければあなた方は助かりませんと言って、一つの津波、この頼みの綱というか、その小舟の綱をもう断ち切って、この小舟に乗れないように、彼らはしたわけです。じゃあどこに本当にこの救いを見出すことができるんだろうか。33節を見るとパウロがこの一同に食事をするように進めるということが出てきているわけです。以前は百人隊長や他の人たちはもうパウロよりも船長また船主の方を信用した。ところがもう船が難破してしまっていく、そういうようなもう気球存亡といったら大げさかもしれませんけれども、そのような状況の中にこのパウロは立ち上がってこの船の人々を励ましていく。それはかつて神様が命を失う者は一人もいない、そしてまた同船している人たちは皆あなたに与えているということを神様は語られた。そして言うなればパウロは信仰によって立ち上がったということであるわけです。彼は決してこの船についてまた航海について熟知している人でもなければ経験したこともない。しかしただ神様が守ってくださる、その信仰によって彼は立ち上がり、そしてまた船に同船している人たちに食事を取るように進めているということであるわけです。そして彼がしたことは35節を見るとパンを取り一同の前で神に感謝の祈りをお捧げてからそれを裂いて食べ始めたという姿が出ているわけです。このパンを取って神に感謝し祈りを捧げて裂いてそして食べ始めるっていうのは一つの出来事を思い起こさせられるのではないかなと思います。それはイエス様が5000人以上の人たちがこの一緒にいてもう夕方遅くなってしまった、食べるものがない、その時に子供の持っていた5つのパンと2匹の魚を取ってそしてそれを手に取り感謝を捧げてこの弟子たちに配っていったということがあったわけです。まさにパウロは同じようなことをしている。そしてなんと36節を見るとそれで皆も元気づけられ食事をしたとあるわけです。これがこの船に乗っている者たちにとっての大きな励まし力となっている。ただ食事だけで 普通は元気になるってことがあるんだろうか。もちろん空腹ですから、まあ、お腹がいっぱいになったら安心できるっていうところがあると思いますけれども、しかしそれはもう神様が守ってくださって、命を失う者は一人もいない、まあ、このところでは34節見ると頭から髪の毛一本失われることはありませんとパウロは力強く人々に語るということをしたわけです。ですからこの船の中にあって彼らを導く者はもう船長や船主ではなくて、不思議とパウロが人々を励まし力を与えている。まあ、タイタニック号が沈没した時に一人の牧師が居合わせていた。そして彼がしたことは何であったのか。もうあの海に漂っている人たち一人一人を励まして、そしてあなたはイエス・キリストを信じてますかということを語って、いやまだ信じてないという人があるならば、もうイエス・キリストの救いをその場で語って信仰を与え励ましていったということがあったということを私は聞いたことがあります。もう最後の最後、その望みの綱は何か、それはイエス・キリストを信じて救われるということであるわけです。そしてこの船にいた人たちは38節見ると、十分に食べた後人々は麦を海に投げ捨てて船を軽くしたと出てくるわけです。まあ、ひょっとしたら普通に考えると、もう食べ物だけは残してほしい、もう自分たちが食べれなくなったらどうするのかって文句が出そうなんですけれども、彼らは十分に食べ、そしてまた麦を海に投げ捨て船を軽くする。そしてこのことは40節を見ると、怒りを切って海に捨て、また舵の綱を解き、吹く風に船首の方を上げて砂浜に向かって進んでいった。もうあとはもう完全にお任せする。ですからもうそこにはこの船長の力とか政府の力、もう人の力によらない、もう全てをお任せするというような姿が出ているわけです。ところが41節見ると、まあ、船が座礁し、この船尾が壊れていくというような、まあ、大変な状況になったわけです。この時に42節を見ると、もう兵士たちは囚人たちを殺そうとしてしまおう。なぜならば囚人が逃げたら自分がその責任を問われるということですから、もう逃げていったら大変なことになる。このことはあのピリピで起こった出来事、パウロたちが捕らえられてこの牢獄にいられた時に地震が起こって、そしてもう牢獄の扉が全部開いてしまった。もう牢獄の監守は責任取って自害しようとしたんですけれども、パウロたちはそれをとどめて、この監守はじゃあどうしたら救われるんですか、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるって言われて、まあ、この監守とその家族が救われるっていうことが出てきたわけですけれども、このところでも43節を見ると、この100人隊長はパウロを助けたいと思い彼らの計画を制止したと出てきているわけです。そしてこのことが44節を見ると、こうして全員が無事に陸に上がった。ですから船に乗り合わせていた276人一人も命を失うってことがなかったということです。これはもうまさに神様が約束してくださった、命を失う人は一人もありません、失われるのは船だけですと、まあ、22節で語られたことがその通りになったということです。ですから神様が約束してくださったことは必ずそのようになる。私たちに必要なのは何か、それは主なる神のに対する信仰、それがもう最後の最後に残るものであるということです。 私たちもどのような困難また危険に遭遇するかは分かりません。最後の最後まで私たちは気を緩めることができない。しかし神様に信頼するならば必ず助けを与えてくださり、そしてまたこの力を与えてくださるわけです。また私たちも信仰を持ってこのパウロのようにこの他の人たちを励ますことができるならば、なんと幸いなことであろうかと思います。それがクリスチャンの私たちの役割ではないだろうか。他の人たちにないその信仰によって私たちは周りにいる人たちを励まし、また慰め、また神様によって守られるものとさせていただきたいと思います。